改めまして皆さんおはようございます。
おはようございま す。
今日またこのですね、この、感情ということにね、フォーカスを置いて考えていきたいというふうに思っているわけですけれども、感情ですね、神様は、人を神様の形に似せて作られた。いいですかね。神様は人のことを神様の似姿に似せて作られました。その、神の形に似せて人を作られた、その神の形というものにはその感情も含まれているということをまず覚えておきたいと思うんですね。この神の形には感情も入っていたんです。第一テモテの、6章17節にはこのように書いてあります。私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにというふうに書いてあります。神様は私たちが楽しむことができるように全てのものを与えてくださったんだというんですね。聖書を通して私たちは家族を、友人関係を楽しむように、健康を楽しむことができるように、全てのものを楽しむことができるように、そして神様を楽しむことができるようにというふうに言われています。私たちにもし感情がなかったとしたら、それは不可能ですよね。感情がなければその今言ったことを楽しむなんていうこともできないっていうことが、言えるっていうのは分かるでしょうかね。けれども、もしですね、私たちの感情がこの自分自身で制することができないほどに落ち込んでしまってダウンしたようになってしまったとしたらどうでしょうか。もしかしたらこの中に、この自分の感情でもう押しつぶされそうに今なっているという方が、いらっしゃるかもしれません。過去からのこの感情的なこの傷というのを引きずっている、今でも戦っているという方がいるかもしれません。人間関係が気まずい状態に陥ってしまって希望が失われたかのように感じている方がいるかもしれません。周りの人からは人生がうまくいっているっていうふうに思われているかもしれないんだけれども、自分のこの内側のこの水面下ではですね、怒りですとか妬みですとか、あるいはこの苦々しさっていうのがですね、こうふつふつとこう煮えくり返っていたですね、そして自分にされた過去のこの傷なんていうのをですね、この許せないというっていうことはないでしょうか。あるいは、逆にですね、こう自分がしてしまったことに対するこの罪悪感とか、あるいは罪意識、この後悔の思いっていうんでしょうかね、そのようにこう自分が、自分で自分のことが許せない、申し訳ない気持ちでもう押しつぶされそうだっていうことはないでしょうか。 So, okay, so we are focusing on emotions again. When we think of emotions, we need to know that God created humans in His image, in His likenessAnd his likeness, his image is including our emotions too. 1 Timothy 6:17 says, Put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. So God gives us all the things so that we can enjoy. In the scripture, we are told that we areto enjoy our families, our children, our friends, our good health, and all the things, and our God. Without emotions, that would be impossible. But what if our emotions become down that we cannot control?Maybe, well, I don't know about you, but some of you may be often overwhelmed by devastated emotions. Are you struggling with the hurt from your past? Or are you in a relationship that has soured and you feel hopeless about it? others may think you are okay, you seem to have it all together, but underneath the surface you are seething with anger, bitterness, jealousy, and unable to forgive things that have been done to you. Are you overwhelmed with the things you have done, and you just cannot forgive yourself?
さて今日の、聖書箇所、このヤコブの手紙の3章によると、知恵には2種類がある、2種類の知恵があるということが書かれているのが分かったでしょうか。上からの知恵と地上の知恵というふうに対比して書かれていたの、今日分かったでしょうかね。読まれた時に、上からの知恵の特徴ですね、たくさんありました。3節にはこう書いてありますね、13節ですね、あなた方のうちで中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。聖書の中で柔和っていう言葉が出てくるときに、ティム・ウッドル先生も言われてましたね。この謙遜と訳した方が日本語的にはぴったりくる言葉であると思います。モーセあるいはイエス様ですね、謙遜、柔和っていうのが、特徴であるというのがありました。あるいは、14節、ごめんなさい、17節ですね、上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で、こっちの右側の方はこの新改訳の方で一応並べておきました、優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありませんというのが特徴だというふうに書いてありました。反対に、この地上の知恵というのは、14節によると、しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりませんとありました。あるいは16節によると、妬みや利己心のあるところには混乱、あるいは、あらゆる悪い行いがあるからですと、ね、記されていました。According to James 3, there are two different kinds of wisdom. Did you catch that into your reading? It's not from above, an earthly wisdom, right? You got it. Okay, and the characteristics are also written in the scripture. Did you catch that?
Yes, good.
Okay, so verse 13, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Right? And also verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. And earthly wisdom is verse 14. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. And then verse 16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice, right? そして15節を見ると、この地上の知恵の方ですね、そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものですというふうに記されています。こっちの特徴ですよ。そして私たちがもしもこの地上の知恵で心が満たされてしまうときに、私たちの感情は破壊的なものになってしまうということです。ですかね。それは私たちのことを惨めにさせ、そして私たちと他の人たちとの人間関係を壊します。そしてさらには私たちのこの霊的な成長というものの妨げとなってしまうということですね。どのようにしてそういうことが起こるのか、
まず私たちはこの神様と自分との間に壁を作ってしまうわけですね。そして他の人たちと自分との間に壁を作ってしまうわけだし、自分のこの惨めな状態の中で、過去の悲しい出来事とか今の自分の惨めな状況っていうのは神様のせいだというふうに感じざるを得なくなってしまうということが起こってしまいます。神様はそんな悲しい状況が私に起こるのを許された、そんな神なんて信じられないっていうわけですよね。そして神様と自分との間にこの距離を置くようになってしまう、そうなってしまうと、この教会にはこの一応メンバーシップは残しているんだけれども、そこには本当の交わりというものがなくなってくる。神様の臨在、神様がおられるっていうその喜びも感じられなくなる、他の信徒たちとのこの心の通い合ったその正直な交わりというものもないっていうことになってしまいます。今日考えたいのは、じゃあどうすればいいのかということです。そんな私たちはどうしたらこれらの感情と向き合うことができるのかということです。どうすれば、こういった感情的なこの障害物をこの打ち勝つことができるのかということを今日考えたんですね。どうやったら神様の癒しを経験できるのか、霊的にも感情的にもこの成熟したものとなるためにはどうすればいいのか、今日ここを出ていく、礼拝終わって出ていく前にですね、この聖書的な考え方を持って感情に取り組んでいく、これができないと霊的に成長できないからやってるんですよ。その聖書的な生き方で感情を扱っていくためにじゃあどうすればいいのか、いくつかの重要な原則に立ち返ってですね、そこを押さえた学んで上でここから出ていって、それを実践していきたいなというふうに思っています。
Verse 15 says, Such wisdom does not come down from heaven but is earthly and spiritual demonic. When our heartis occupied with these earthly wisdom, our emotions become destructive. It can make us miserable and ruin our relationship with others and stunt our spiritual growth. They build a solid wall between us and God and a wall between each other.And in our misery, we cannot help but feel God is somehow to blame for the tragic events of our past or our unhappy situation of the present. It's so hard to trust God who allows such tragedy in our life. And then we keep our distance from Him.We do just enough to keep our membership in his club, but there is no sense of connection, no real enjoyment of God's presence, not a whole lot of honest fellowship with other believers. So the questions I'm going to ask and we're going to consider today is, so how can we face these feelings?How can we overcome these emotional obstacles? How can we experience God's healing and grow into spiritual and also emotional maturity?
図書的な感情的な健康の原則、3つポイントでいきたいと思います。その1つ目の原則は、感情的に成熟しない限り霊的に成熟することはできないということです。感情的に、情緒的に成熟しない限り、霊的に成熟することはできないということです。ピーター・スケゼロという、著者がいるんですけれども、前回もね、少し紹介しました。彼が言うには、感情的、情緒的に、成熟しない限り、霊的に成熟することはできないというふうに言っています。感情的、情緒的に成熟しない限り、霊的に成熟することはできないということを言っています。クリスチャンとしての成熟というのは感情的な成熟とリンクしているということです。霊的に 我々成長したいと思うわけですけれども、感情的、情緒的な問題によって失速させられてしまうということがあまりにも多いということを言っているんです。そんな私たちがまず第一にしておかなければならないことは、この情緒的、感情的な健康に対して避けるべき、避けなければならない両極端があるということです。ちょっとこの後説明しますね。
OK, so principles of emotional health, and I will give you three points. And the first truth is, we cannot be spiritually mature unless we are emotionally mature. Cannot be spiritually mature unless we are emotionally mature. Peter Scazzaro says in his book,We cannot be spiritually mature while remaining emotionally immature.
Did you catch that? You cannot be spiritually mature unless, You cannot be spiritually mature while remaining emotionally immature.
Maturity as a Christian is linked to emotional healthiness. We want to grow spiritually, but are slowed by emotional issues.So first of all, we must know that there are two extremes we must avoid when it comes to emotional health. I'm going there, okay?
避けるべき二つの両極端ということですけども、一つ目、それは、自分の感情を無視したり否定したりすることです。自分の感情を無視したり否定したりしてはいけないということを言ってるんですね。
日本のことわざに、臭いものに蓋をするということわざがありますよね。臭いものに蓋をするっていう、ね、質問です。臭いものに蓋をするとどうなるでしょうか。もっと臭くなる。その通りですね。もうなんか腐って臭くなる、ね、腐って臭くなる。一応かけてるんですけどね。腐って臭くなってしまうわけですね。スキャンダルとか不祥事もそうですよね。もう最近もう毎日のように、もう新聞あるいはニュースで、政治本部署とか、いろんなこのビジネス界での、この不祥事スキャンダルというのが持ち上げられてもう後立たないわけですけれども、問題を明るみに出すのは早ければほどいいわけですよね。ふかしてしまうと後でとんでもないことになってしまうわけですよ。便秘も同じことが、ちょっと汚い話ごめんなさい、お通じも、同じことが、言えるということですね。この腸内環境にとってとても悪いということが言われるわけですね。いつまでもこのものをね、ずっとここに入れたままだと、いろんな問題が出てくる。もう一回言ったら、肌荒れ、イライラしてくる、ね、頭痛、不眠、肩こり、ね、いろんな健康的な問題が出てくるということです。感情も実は同じことが言えるということなんですね。怒りとか、妬みとか、ね、苦みがしたとか、もうほったらかしにしているとどうなるか。水面下でくすぶってしまって自分の性格とか人格までも影響してしまうことになっています。いいですかね。 OK, so the two extremes we must avoid. The first one is ignoring or denying our feelings. We must not ignore or deny our feelings. There's a Japanese saying literally translated asPut a lid on the smelly things. Put a lid on the smelly things. Do you know what happens if we put a lid on the smelly things? Like that rattling and smells even worse, right? So we should not put a lid on the smelly things. Scandals, same thing, right? We see almost every day on the news or TV, in the business world or...political world, even religious world, right? The sooner you reveal the problem,
the better the situation would be, right? We should not hide or ignore or deny. And constipation.
It's the same, right? Same. It's not good for you. It's not good for your health. It's not good for your intestinal environment. If you keep that on the intestine so long, what happens? Same thing happens, right? Skin problems, irritation, headache, insomnia, stiff shoulder, and so on, happen, right? And my point is, emotions are the same. Just stuffing emotions causes to smolder beneath the surface and affects your entire personalities. と同時にですね、今言ったのは、そういう感情を否定してはならない、無視してはならないと言ったんですけども、かといってその感情を自分の意識の中心にしてしまってもいけないということを言っています。この両極端の話を言ってますけれども、感情を自分の意識の中心に、そればっかり中心に生きてしまうとどうなるかという話ですね。現代の文化というのは私たちに言ってくるわけです。 Just do it。ただやるだけ、あるシューズメーカーのこと言ってるわけじゃないですかね。私もそれ持ってるので、別にその彼のことを悪く思ってるとかね、苦手な人もそういうこと言ってるわけじゃないです、ただやるだけね、もう自分がいいって感じるんだったらやっちゃえばっていう話のことを言ってるわけです、ね、自分がいいと思うんだったら何でもやっちゃえばっていうそのコンセプトのことを言ってるわけです。我々のこの性、言葉変えるとセックスについても同じことが言えるわけですよね。Just do it。 わかりますかね。私が若かった頃にはこの性、あるいはセックスについてどういうふうに考えればいいのかなんていうことを誰も教えてくれる人はいませんでした。誰も。例外あります。例外、悪い友達、悪い情報誌、悪い雑誌以外はです。確かに学校で性教育はありました。でもおそらく考え方っていうよりは性教育っていうよりは性器教育だったんじゃないのかなと思います。残念ながら、ただ本能的に、ですので、若い頃はただ動物のような本能に従って生きていました。そして私たちがそのように本能に従ってただ生きてしまうときに、どんな身を結果的に刈り取ることになるかというのは必要、説明する必要はないだろうと思います。 OK, on the other hand, I'm talking about two extremes、on the other hand, we cannot make our feelings the focus of our attention all the time. We cannot make our feelings the focus of our attention. Society and culture today may tell you, just do itI'm not talking about a certain shoe manufacturer. I'm not talking about that. I'm not criticizing. I have things of certain manufacturer. But I'm talking about the concept. If it feels good, just do it. You know? Do whatever you feel like. And sex too, right? When I was young, nobody who thought about sex, except for my bad friends and bad magazines. And because of that, I just followed my animal instinct. And when we do that, I don't think I have to explain the harvest we are going to reap as a result. 別な例、それは利己心ですね、自己中心。自分ファースト。もう自己中心が喝采され、もてはやされる時代ですね、今。どういうことになってくるのか。もう何でもありになってくると、もう男性、女性ね、もう結婚もしないで、同棲すればいいじゃないか。一緒に住んでいいじゃないか。子供たちなんて別に自分の生活あるし、キャリアもあるから、もうほったらかし。
邪魔な存在、子供は中絶されてネグレクトを受けて虐待されて置き去りにされてほっとかされて自分たちだけで生きなきゃいけない、あるいはすぐに切れる、ね、もう怒りを制御することができなくてもう爆発すぐにしてしまって暴力や犯罪沙汰になるっていうような事件がもう次から次へと起こってきています。これら全てのことは神様がくださった道徳的な境界線というものを尊重せずに自分の本能あるいは自分の感情に、この盲目的に従ってしまった結果であるわけですよね。Another example is selfishness. Me first. And selfishness is applauded and encouraged. Men and women live together without marriages. Children are aborted, neglected, abused, and often often left to live by themselves, raise themselves. Uncontrolled anger is exploding in violence more and more recently. And all of this and more are the result of blindly following our feelings without respecting God-given moral boundaries.感情を無視することでもない、あるいは感情にこの盲目的に従うことでもない、ポジティブな感情というのは人生に輝き喜びを与えてくれますけれども、ネガティブな感情というのは人生を惨めなものにしてしまいます。人間にとって有害なものであります。もしそれを無視したり、あるいはもうそればっかりしか考えられないということで心を奪われてしまったり、あるいはそれに立ち向かおうとせずに隠してしまったりほったらかしにしてしまうから、それが私たちの霊的な成長の妨げとなってしまうということを言っているわけです。 Okay, so neither denial nor blind obedience to our emotions. Positive emotions are luster in our lives, but our negative emotions make us miserable and harmful for humans. And if we just ignore them or hide them or become obsessed by them or refuse to control them, they will stunt our spiritual growth. ただいきます。ただしです。ただし、このことも知っておきたいと思うんですね。神様には感情があって、同じような感情を持つ存在として、人を神の形に作られたということです。ですかね。神様には感情があって、同じような情緒的能力を持つ存在として、人間を神の形に作られているということです。神様は愛の存在ですね。神様は愛されます。ですかね。神様は喜ばれます。神様は悲しまれます。神様は憐れまれます。神様は怒りを感じられます。いいですかね。聖書のとそのことがありありと分かると思います。非常に感情豊かな方です。喜怒哀楽。イエス様見ると同じことが言えますね。神の心を映し出す存在としてイエス様、人というのはこういうものですよ、神というのはこういうものですよって表してくださった。もうイエス様を見るともう喜怒哀楽、もう非常に豊かな方ですね。イエス様は悲しみ、怒り、フラストレーションを表されました。イエス様、もう落胆の気持ち、あるいは驚きというものも表されました。イエス様は涙も流されました。ラザロが死んだ時、涙も流されましたね。あるいはエルサレムがもう神様からもう遠く離れてしまっているエルサレムの町のために嘆かれました。悲しまれました。あるいは喜びも感じられました。皆さん、イエス様のイメージを思う時にどんなイメージ頭に思いつくでしょうかね。こんなイメージどうでしょうか。ラフィンジーザス、笑うイエス様。私、笑うイエス様大好きなんですけどね。皆さんどうでしょう。ラフィンジーザスって入れてみてください。叩いてみてください。いくらでもイエス様のイメージ出てきますから。もう、大笑いして喜んでますね。私たちのこの感情、すべての感情 というのは神様の形が私たちの中にこのもう見られる、神の形が私たちの中に見られるっていう一つのこの印であるということを押さえておきたいとも思うんですね。
But we also want to remember that God has emotions.
And God created us in His image with a similar emotional capacity.
God loves.
God is joyful. God mourns. God is merciful. God shows anger. And Jesus revealed how God is and how humans are. And when we see Jesus, we see everything, all the emotions. He shows, he revealed sorrow, anger, frustration.
He revealed disappointment
and amazement. Jesus wept when Lazarus died. And he mourned over the city of Jerusalem. And joy. When you think of Jesus Christ, what kind of image comes at first? What about this image, laughing Jesus?
If you type laughing Jesus, there's so many images.
I love that image of Jesus Christ. Our emotional makeup is one of the ways God's image is seen within us. Right? もし私たちが感情がない、感情を持たずに、ただ知性と意志だけを持つ存在だとしたらどうでしょうか？ただ知性と意志だけを持った存在に作られてたとしたらどうでしょうね？ロボット、機械、マシン、コンピューターみたいな存在、どうでしょうね？何の感受性もない。何の思いやりもない。つながろうとする能力もない、悲しみもない、喜びもない、にとっては全く魅力的には感じないんですけれども、皆さんはどうでしょうね。私たちの感情というのは人生を楽しむことができるように神様から与えられたものなんだということなんです。 Imagine what itWould be, it would look like to be intelligent, volitional beings without emotions. Intelligent, volitional beings without emotions. We would be like robots, machines, computers. No sensitivity. No ability to connect.No sorrows, no joy. That doesn't sound appealing to me. What about you? Our emotions were given to enable to enjoy life. 私たちですね、その問題に向かうことをあるいは感情に向かい合おうとしないときにどういうことをしようとするかというとですね、それをこの逃避しようとするんですね、逃げようとするんです。で、逃げようとして、この快楽あるいは楽しみの方に逃げようとしてしまうことがあるんですね。ただしヤコブの4章3節、ごめんなさい、ヤコブの4章3節はこういうふうに言っています。願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですというふうに言っています。逃避するためにアルコールに逃げる、ギャンブルに逃げる、あるいは、ドラッグに依存してしまう人もいるわけですよね。そしてもう感情のアップダウンをもう繰り返すわけですよね。けれどもそれは一時的な逃避ですから、もうバンドエイドに過ぎないわけですよ。一時的な麻痺に過ぎない、それはこの症状を扱っているだけに過ぎないからなわけですよね。症状、表に見えている症状だけを取り扱おうとしているに過ぎない、そのためにそのプロセスの中でしばしば状況というものを悪化させてしまいます。逃避するっていうことはこれもっと深いところ ところに目指している根本の原因にたどり着くことには決してならないということです。私たちはこの私たち の, この感情的な痛みをただ緩和させるだけではなくて、その原因を癒したいというふうに考えているわけですね。症状を緩和させてしまってもこれ 表面だけの問題にまだ普通と起こってくるわけですから、その根本的な原因を癒したいというふうに思っておられるわけです。神様は私たちがこのホルモンとか刺激物に頼るのではなくって、神様との関係に基づいた感情的な安定、情緒的な安定というものを求めておられるんだということです。 Some people try to escape from emotional painAnd live for pleasure, seek for pleasure. James 4:3 says, When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Some people try to escape by being dependent on alcohol, or drugs, or gambling, uppers and downers. But these are just like band-aids, right?Just temporary anesthetics. Temporary anesthetics. Anesthetics. Just simply treating the symptoms. Simply treating the symptoms. And that often makes our circumstances even worse in the process. And escape does never touches the root cause.And that lies much deeper. So God wants to heal the cause. He wants to heal the cause, not just relieving the symptoms of our emotional issues. So God wants our emotional stability to be based on our relationship with Him rather than of chemical stimuli.私たち人生の中で先が見えない、痛い、苦しい、悲しい状況に面したときに、確かに私たちには悲しみですとか痛みですとか混乱、そういうものを感じることがあるでしょうね。これらの感情も神様が与えられたものなんだということなんです。私たちのお父さんである神様は、私たちが神様にさらに近づくものになるためにそういった感情を用いられるということなんです。どうですかね。肉体的に痛みをもし皆さん覚えるとしたら、何かどっか痛いところがあるってしますよね。そしたらどっか私の体に悪いところがあるんじゃないかって思いますよね。病院に多分行きますよね。肉体的に痛みがあるっていうのは、神様は私たちに肉体的に癒されなきゃ、治さなきゃいけないところあるよって教えてくれてるわけですよね。感情的な痛みも同じだって言ってるんです。私たちにもし感情的な痛みがあるならば、おそらく神様と私たちの間にどこか治すべきところがあるんです。癒されないといけないところがあるんです。教えてくれてるんじゃないですかね、神様。そのために与えてくださっているのが感情だというふうにも言えるのではないかということなんです。We face a certain painful and tragic circumstances. We feel sorrow, pain, anger, confusion. But we want to know that these emotions are given from God too.Our Father uses these emotions to push us closer to Him. Physical pain. Is that telling us something? If you have physical pain somewhere in your body, you need to go to see a doctor. You need to be healed. Physical pain is showing you that something is wrong with your body. Same with emotional pain.Emotional pain may be God's way of telling us that there is something you need to fix between you and God, the root cause.
You need to deal with that. You need to face with that. But you need to include God in your life, in your pain.
Maybe emotional pain is God's way of telling us all is not well with our emotional or spiritual relationship with Him. 3つ目の真理いきます、神様からの健全なセルフイメージというのは情緒的な健康を助けてくれるということです、第2コリントの5章17節これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。そろそろね眠たくなる時間なので目を覚ましましょう。はい、一緒にご一緒にどうぞ。3、はい、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたとあります。イエス・キリストを受け入れるときに神様は私たちに新しいセルフイメージアイデンティティというものを与えてくださっています。この自分自身へ の, この健全なセルフイメージ健全なアイデンティティというのは私たち の, この感情が私たちに言ってくる言葉私たちの感情が私たちがこういうものだって言ってくる言葉を信じるのをやめてそして神様が私たちに対して言ってくる言葉を信じ始めるときにのみ始まってくるものです。自分自身の健全な視点というのは自分の感情が言ってくる言葉を信じるのがやめて神様が私に対して言ってくる言葉を信じ始めるときにのみ可能となるということなんです。私たちの感情は言ってくるかもしれません。お前はダメなやつだ誰もお前のことなんて本当は愛していないんじゃないの誰も私のことなんて本当は愛してくれて気にしてくれてる人なんて誰もいないんじゃないの私のどこかに愛されない部分があるんじゃないのかな自分がいいクリスチャンだとは思えない神の愛なんて感じられないって言ってくるかもしれません。反対に神様との関係があるならイエス・キリストのことを信じていますのでイエス様が私たちに語りかけたいと言ってくださっている言葉があります。それは私はお前のことを愛していますよお前は今や私の愛する子ですよ私はあなたのことを全部知っているんですよあなたの過去も現在もそして未来のことも全部知った上であなたのことを受け入れているんですよあなたはキリストと一つに結ばれているんですよ聖霊様方の中に入っているんですよ私はあなたを決して見捨てることはないですよ。ヤコブの手紙 の, この4章の7節8節にこうありました。だから神に服従し悪魔に反抗しなさいそうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさいそうすれば神は近づいてくださいますという約束があります。感情がそして悪魔が言ってくる言葉を信じるのはやめて神様が私たちについて言ってくださっている言葉を信じ始める信じ始める。神様が私たちのことをどう言っておられるのかを信じるだけでなくて自分自身のこの不完全な経験とか不完全な感情が言ってくる言葉を拒絶する必要がある。それがヤコブの言っている上からの知恵と地上の知恵との違いです。皆さんは誰を信じるんでしょうか誰を信じているんでしょうか上からの知恵でしょうかこの世の知恵でしょうか自分の移ろいやすい感情でしょうかそれとも神の言葉でしょうか。 Third truth is a godly self-image encourages emotional health. A godly self-image encourages emotional health. Second Corinthians 5:17 English speakers, let's read this together.Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. When we accept Jesus Christ, God gives us a new self-image in Christ, a new identity. And this healthy view of ourselves is only possible
when we stop believing what our emotions are telling us and start believing what God is telling about us. Our emotions may tell us, I don't think anyone has ever really loved me. No one really cares about me. Something in me must be unlovable. I am nothing. I feel like a loser. I don't feel I am a good Christian. I don't feel even God's love. On the contrary, if we have a relationship with God because we have trusted Jesus Christ, and that is, this is what we have to hear, I love you. You are my beloved child. And you, I know all of you, your past, your present, and your future, and I accept you. You are connected with Jesus Christ. Holy Spirit is indwelling within you, and I will never abandon you. James 4:7-8 says, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. So stop believing our emotions and the devil tell us, and start believing what God tells us. Not only must we believe in his evaluation for us, but we also need to reject what our emotions or our faulty experiences are telling us. And that's the difference between wisdom from above and earthly wisdom, which James is talking about. So, who are you going to believe? Who do you believe? Wisdom from above or the earthly wisdom? Your variable feelings or God's word?結論です。神様は癒し主です。神様は私たちの感情を癒すことができるお方です。神様は私たちのことを癒したい、上からの知恵で満たしたいというふうに願っておられます。そして神様は私たちのこの信仰の成長、霊的な成長をこの阻もうとしてくるこの感情的な障害物から解放したいということをね、願っておられます。悪魔が言ってくる言葉、そして自分自身のこの不完全な感情、経験が自分に言ってくる言葉を拒絶しましょう。そして神様の言葉を信じて、これから歩んでまいりたいというふうに思います。So God can heal our emotions. He is our healer. And he wants to heal our emotions.And he wants to free us from the emotional obstacles that hinders our spiritual growth. So, shall we reject what the devils and our faulty emotions and experiences are telling us? But let us believe in his word. Shall we?